声の広報第217号をお届けいたします。読み手は神楽谷義恵、沼田由紀子、前江悦子と私の多田由美です。大きな大きな輪になろうのピアノ伴奏は諸田由美子先生です。お届けいたしましたテープはお手元に置いていただきご活用ください。広報お御霊4月号、今月の主な内容は特集令和6年度施政方針、地域資源を生かして新たなまちづくりを、令和6年度施政方針、3月定例議会で島座幸三市長が示した本年度の施政方針の概要を紹介します。変化する社会情勢、国際情勢の緊迫や気候変動などによる不確実性の高まり、人口減少、少子高齢化の進行、物価上昇により生活が圧迫される中で、元日に発生した能登半島地震による不安は言葉にできないものがあります。本市においても、建物の耐震化など命を守る個人の防災対策、地域の助け合い、災害に強い公共インフラ整備など、自助、共助、公助の重要性を改めて感じたところです。市政を前進させる、将来にわたり生活の安全安心を確保し、選ばれる自治体であり続けるためには、これまで本市が築いてきた礎をさらに強固なものにし、地域が有する資源を最大限に生かして、本市の価値を一段と高める施策の推進が重要になります。令和6年度は、御霊新時代に向けて未来を切り開き、大きく前進させる年であると捉えています。教育、農業、福祉、地域防災、商工観光のそれぞれの重点施策と中長期ビジョンに対する取り組みを強力に進めるため、市政運営における3つの基本的な考え方を掲げ、推進してまいります。未来への推進力を、日々刻々と変化する激動の時代に私たちに求められているものは、未来への推進力です。一人一人の小さな一歩が、御霊新時代に向けた大きな一歩となります。市民、議会、職員が一丸となって、共に未来を切り開くことにより、個々の幸福な人生が実現できると確信しております。皆様により一層のご支援、ご協力をお願い申し上げます。市政運営における3つの基本的な考え方。1、地域資源を生かした新たなまちづくりの形成。地域の持続的な発展のためには、市内の地域資源を活用したにぎわいや、交流の創出、災害にも強いまちづくりを進めることが必要です。御霊市第二次総合計画後期基本計画で掲げる町がにぎわうワイワイプロジェクトを具現化するため、新まちづくり構想を進め、市内全域に人と地域の活力の好循環を促します。地元をはじめ市民の意見を丁寧に聞き、補助事業や民間活力を活用しながら、まずは空の玄関口の百里飛行場前、陸の玄関口の羽鳥駅前の新交流拠点の整備を進めます。2、未来を担う子どもたちへの支援。子どもたちは私たちの未来の宝です。本市の将来を担う子どもたち、御霊っ子に重点を置いた大胆な子育て支援策が必要です。安心して子育てできる御霊っ子の未来を作る町を目指すため、 出会い、結婚、妊娠、出産、子育て、教育までライフステージに応じて切れ目のない支援を一体的に実施するおみたまっ子応援パッケージを掲げ、子ども・子育ての各施策を強力に推進します。 3. 財政健全化とスマート自治体の推進。持続可能な行財政運営を目指すため、歳入ではふるさと納税制度での地場産品の創出や育成により寄付金額を増加させるなど、あらゆる角度から財源確保に努めます。歳出では市総合計画審議会による外部評価をもとに行政活動の見直しを行い、限られた経営資源を最大限活用する戦略的な行財政運営を行います。またすべての市民が幅広い分野で DX の恩恵を受けられる環境整備を目指し、オンラインで行政手続きが完結する書かない・行かない窓口の構築により、利用者の利便性向上を図り、質の高い行政サービスを提供します。小美玉市第二次総合計画5つの基本目標に基づく主要施策。基本目標1、みんなの力で磨くまちづくり。市民共同コミュニティ活動の推進。人権の尊重、男女共同参画社会の推進。開かれた行政、多様な交流の推進。効率的な行財政の運営。戦略的な定住人口対策の推進。情報発信によるシティプロモーション。基本目標に、人を育てる学びの場づくり。子ども・子育て支援の充実。学校教育の充実。生涯学習の充実。文化・芸術の創造発信。スポーツの推進。基本目標3、誰もが生き生きと暮らせる社会づくり。健康づくりの推進。地域医療の充実。地域福祉・社会保障の充実。高齢者福祉の充実。障害福祉の充実。基本目標4、仕事と暮らしを創造する環境づくり。計画的土地利用の推進。道路環境・公共交通の充実。公園・緑地・水辺の整備。住環境・景観形成。茨城空港の利活用。農業の振興。商業・工業の振興・企業誘致の推進。観光の振興。基本目標5、安全安心な生活を支える体制づくり。自然・地球環境の保全。循環系社会の形成。基地対策の充実。上下水道の整備。防災対策の充実。消防・救急体制の充実。交通安全・生活安全対策の充実。問い合わせ、政策企画課・政策推進係、電話 0299-48-1111 です。令和6年度予算。予算編成。市の1年間のお金の使い方をまとめた令和6年度予算が決まりました。持続可能な健全財政を念頭に置きつつも、5つの重点施策を具体的な事業として着実に進め、第二次総合計画の 基本目標に関連した事業を中心とする予算編成です。予算総額394億6493万円、前年度比 6.3% 増。内訳、一般会計241億1000万円、前年度比 9.6% 増。特別会計101億9272万円、前年度比 2.0% 減。企業会計51億6221万円、前年度比 9.5% 増。一般会計歳出性質別内訳、義務的経費、人件費42億6185万円、 17.7%、 扶助費46億8257万円、 19.4%、 交際費26億6987万円、 11.1%、 投資的経費、普通建設費22億1888万円、9.2%、 災害復旧事業費1000円、 0%。 その他の経費、物件費41億7586万円、 17.3%、 補助費等31億1633万円、 12.9%、 繰出資金23億453万円、 9.6%、 その他6億8011万円、 2.8%。 一般会計歳入241億1000万円、市税65億7170万円、 27.3%、 地方交付税49億円、 20.3%、 国庫支出金40億1605万円、 16.6%、 県支出金18億8086万円、 7.8%、 寄付金5億円、 2.1%、 繰入金30億5551万円、 12.7%、 私債4億1230万円、 1.7%、 その他27億7358万円、 11.5%。 一般会計歳出241億1000万円、総務費26億9322万円、 11.2%、 民生費82億2843万円、 34.1%、 衛生費16億4533万円、 6.8%、 労働費76万円、 0.0%、 農林水産業費9億4833万円、 3.9%、 商工費4億4614万円 1.9%、 土木費19億6666万円 8.2%、 消防費11億3986万円 4.7%、 教育費36億3987万円 15.1%、 災害復旧費1000円 0.0%、 交際費26億6986万円 11.1%、 諸支出資金5億1391万円 2.1%、 予備費2000万円 0.1%、 議会費1億9763万円 0.8%、 会計別予算総括表、会計名予算額前年比の順に読み上げます。一般会計241億1000万円 9.6% 増、特別会計国民健康保険54億1149万円 3.2% 増、後期高齢者医療保険7億3785万円 7.0% 増、農業集落排水事業0円 100% 減、個別浄化槽事業3953万円 69.1% 減、霊園事業1509万円 0.5% 増、介護保険保険事業39億7979万円 0.5% 減、介護保険介護サービス897万円 13.5% 増、企業会計水道事業18億5254万円 1.6% 減、下水道事業33億967万円 16.8% 増、合計394億6493万円 6.3% の増です。主な事業、基本目標、みんなの力で磨くまちづくり、公共施設と総合管理計画に基づく適正化5億8679万円、公共施設建築物系個別施設計画に基づき並行した学校を解体します。ふるさと寄付金事業2億7742万円、ふるさと寄付金について令和6年度は5億円の歳入を見込み、本市のさらなる知名度向上と安定的な財源確保を図ります。おみたまっこ応援パッケージ、住宅取得費補助、世帯最大100万円まで、その他の主な事業、国際交流事業936万円、第3期町人仕事創生総合戦略策定575万円、地域おこし協力隊の導入456万円、電子回覧板導入モデル事業 34万円。基本目標2、人を育てる学びの場づくり。小川運動公園立花広場の整備。2億904万円。旧立花小学校跡地を活用し、小川運動公園の補完的な施設として、地域の子どもから高齢者まで幅広い世代が集う交流広場の整備工事に着手します。学校施設環境の整備、1億9327万円。公共施設建築物系個別施設計画に基づき、羽鳥小学校校舎の増築と能場小学校体育館の長寿命化改修を行います。お御霊っ子応援パッケージ、出産祝い金5万円から、子育て世帯家事支援サービス、子ども家庭センターの包括相談支援、第2子以降の保育料無料、中学校給食費無料、その他の主な事業、部活動の地域移行化等に向けた実証事業682万円、本間玄卓製菓屋根吹き替え工事335万円、障害学習センターコスモス30周年記念事業171万円。基本目標3、誰もが生き生きと暮らせる社会づくり。外出支援サービス事業2306万円。運転免許を保有しない高齢者を対象に、外出時の送迎費用の一部助成を拡充し、さらなる日常生活の利便性向上を図ります。第4次地域福祉計画の策定398万円。市民参画のもと、地域福祉の課題解決に向けた施策体制を整備する時期計画を作成し、地域福祉の推進に取り組みます。お御霊っ子応援パッケージ、妊産婦タクシー利用料助成、子どもの医療費無償化、その他の主な事業、お御霊健康生き生きプランの策定917万円。小児慢性特定疾病見舞金の支給568万円。生活困窮世帯の子どもの学習支援事業711万円。基本目標4、仕事と暮らしを創造する環境づくり。茨城空港周辺地域への企業誘致1億4000万円。航空産業誘致のため、茨城空港の隣接市県有地を活用し、雇用創出、周辺地域のにぎわいづくりなどの地域振興を図ります。新交流拠点の整備に向けた調査3230万円。新まちづくり構想の具現化に向けた用途地域の見直しや、小川城の歴史と文化を生かした跡地整備のための調査を行います。その他の主な事業、農産物とブランド化販売促進事業506万円。地域公共交通計画策定1298万円。にぎわいのある新たなイベントの開催1000万円。公営住宅と長寿命化計画策定640万円。基本目標5、安全安心な生活を支える体制づくり。電気自動車 電気充電スタンドの導入2530万円 EV 車普及のため本庁舎小川たまり総合支所に EV スタンドを設置するとともに計画的に公用車を EV 車に更新します。機能別消防団員の導入176万円大規模災害時や不足する平日昼間の消防団活動を補完するため機能別消防団員を導入し消防力の維持強化を図ります。その他の主な事業高規格救急自動車更新事業4459万円下水道事業会計経営戦略の策定1161万円地球温暖化対策実行計画区域施策編の策定1071万円お御霊防災リーダー育成事業33万円問い合わせ財政課財政係電話0299-48-1111内線1243-1244です。
令和6年度組織改編簡素で効率的な行政組織とするため組織を一部改編します。福祉部福祉事務所社会福祉課介護福祉課地域包括支援センター子ども課子ども家庭センター妊産婦子育て世帯子どもへ一体的な相談支援を行うため福祉部に子ども家庭センターを新設します。また子ども課をひらがなで子ども課に名称変更します。都市建設部都市整備課道路建設課道路維持課下水道課水道課都市基盤の一体的な管理を行うため都市建設部内で水道課を所管します。教育委員会教育指導課教育企画課生涯学習課スポーツ推進課文化芸術課生涯学習課スポーツ推進課生活文化課を教育委員会で所管し学校教育と社会教育スポーツ文化芸術分野の相互連携強化を図ります。なお生活文化課を文化芸術課に名称変更します。市長公室秘書課政策企画課魅力発信課基地空港対策課市長公室で基地空港対策課を所管し国や県などとの連携の強化重要事項事案等の情報共有や合意形成の円滑化を図ります。総務部総務課人事課行革デジタル推進課防災管理課災害時における職員の参集や配備の体制強化など組織全体を意識し総務部内で防災管理課を所管します。財務部財政課関財課税務課財務部に関財課を新設し庁舎や公有財産について包括的に管理します。また税務課に収納課を統合し付加収納事業を一体的に管理します。問い合わせ人事課人事研修係電話0299-48-1111内線1286です。令和6年度人事配置異動者退職者令和6年4月1日現在異動者部長級課長級 市長公室市長公室長滑川和明、政策企画課長上田薫、魅力発信課長阿久津清隆、基地空港対策課長長嶋正明、総務部長中村仁、行革デジタル推進課長箕輪敦子、防災管理課長長谷川正幸、財務部長菅谷清美、財政課長大山博明、関西課長高橋博、市民生活部市民生活部長矢口正信、市民共同課長佐川光、保健衛生部保健衛生部長大原光弘、医療保険課長石井博氏、福祉部福祉事務所社会福祉課長長沼光子、地域包括支援センター長坂井道子、子ども課長高根沢博美、子ども家庭センター長緒方健、産業経済部農政課長狩屋学、商工観光課長榎城淳一、都市建設部道路建設課長大島直俊、下水道課長関川克美、水道課長関宇隆、会計課会計管理者藤枝修司、会計課長林美佐、教育委員会教育部長上田健一、教育指導課長吉田恵子、教育企画課長田山智、障害学習課長大山真一、スポーツ推進課長引隆二、議会事務局議会事務局長長谷川克彦、監査委員事務局監査委員事務局長藤田真一、消防本部消防長鮎沢勝、次長兼総務課長大堤克則、次長兼小川消防署長野口利永、警防課長辺見常幸、実り消防署長田中俊夫、退職者部長級課長級令和6年3月31日付一般行政職金谷和一、中村理香、秋元久雄、重藤達夫、前家敦史、消防職桜井義則。スマホにお御霊市の情報が届くメール発信サービスに登録しませんか？配信内容、防災、気象情報、災害情報、避難情報、火災、出火や鎮火に関する情報、防犯、犯罪発生情報、犯罪の予兆情報、市からのお知らせ、市政やイベント情報、登録方法、配信希望のジャンルを選択してメールアドレスを入力すれば登録完了です。スマートフォンをお持ちの方、QR コードを読み取ってみよう。QR コードの使い方、1、スマホでカメラや QR コード読み取りアプリを起動。2、QR コードにスマホをかざす。3、画面に読み取り結果が出てきたらそこをタップ。広報御霊はより詳細な情報をお伝えするためにホームページとの連携として QR コードを掲載しています。 QR コードは株式会社デンソーの登録商標です。御霊の旬な話題、交通安全への取り組みや功績を評価、実り中学校が 交通安全優良賞を受賞しました。全国各地の交通安全生活者や優良運転手を表彰する第64回交通安全全国運動中央大会で、実り中学校が交通安全優良賞を受賞しました。実り中学校の生徒会安全委員会による自転車の安全な乗り方についての動画制作、交通安全啓発などの活動や、市交通安全協会、市交通安全指導員などの地域の方と一緒に取り組む実り中学校の交通安全に対する実践や功績が評価されました。問い合わせ、教育指導課指導係、電話0299481111、内線2232です。地域住民の健康づくりへの取り組みを評価、市食生活改善推進協議会の会員が表彰されました。地域での健康づくりに功績のあった団体個人等を表彰する令和5年度県民健康づくり表彰式で、市食生活改善推進協議会の会員が表彰されました。県知事賞を長島俊子さんと大山清子さんが受賞し、保健医療部長賞を李ピルセンさんと檜山綾子さんが受賞しました。審査員から多年にわたり地域住民の健康づくりの推進に取り組み、会の運営と発展に尽力しているなどと評価されました。問い合わせ、健康増進課健康支援係、電話0299480221、内線4003です。新日立の農業協同組合がレンコン安全簿連絡帳を寄贈。新日立の農業協同組合細谷博之組合長から市内の公立幼稚園児小中学生にレンコン、新入学児童に交通安全簿と連絡帳を寄贈していただきました。レンコンはお御玉ニラのスタミナ炒めとして給食で提供しました。新入学児童への寄贈品は各学校を通じて配布し、児童の学校生活に役立てます。問い合わせ、教育指導課学務係、電話0299481111、内線2223です。株式会社ウエストエネルギーソリューションより企業版ふるさと納税の寄付、株式会社ウエストエネルギーソリューション斉藤秀俊取締役から企業版ふるさと納税を活用した寄付200万円をいただきました。いただいた寄付は出産祝い事業に使用させていただきます。企業版ふるさと納税、企業が本社所在地以外の地方公共団体が行う地方創生の取り組みに対して寄付をすることで、地域振興や SDGs の達成などの社会貢献ができるほか、法人関係税の軽減を受けられるメリットがあります。問い合わせ、魅力発信課ふるさと納税係、電話0299481111、内線1232です。市内の事業者から寄付をいただきました。市内の企業の株式会社一生金属、鶴田磯前新一郎代表取締役から100万円、株式会社シートレーディングセラク鈴木健一代表取締役から50万円の寄付をいただきました。いただいた寄付は市の財源に有効に活用させていただきます。問い合わせ、総務課庶務係、電話0299481111、 内線1275です。高校生コンテスト伊波丹で県立中央高校が自治体特別賞と奨励賞を受賞しました。茨城の魅力を探求し発信する高校生コンテスト伊波丹2023の表彰式が2月17日に行われました。市の魅力を発信する作品を手掛けたニチウムが入賞を果たし、島田市長へ受賞の報告を行いました。受賞作品自治体特別賞方面、片岡よりとさん、横須賀みなとさん、戸塚ゆかさん、坂本優香さん。作品名、お御霊が磨くダイヤモンドが光る。奨励賞、爽やかマリモン。山田美月さん。作品名、意外と知らない地元の地産地消連鎖。問い合わせ、魅力発信課、指定プロモーション係。電話02994811111、内線1252です。市内で不法投棄廃棄物撤去事業を実施しました。一般社団法人茨城県産業資源循環協会県央支部が市内で不法投棄廃棄物撤去作業事業を実施しました。当日は協会同支部加盟事業者や茨城県職員と市職員の40名がボランティアとして参加し、ゴミの撤去を行いました。一人一人が自覚と責任を、廃棄物を適正処理するには手間とコストがかかります。自分で処理できないゴミの処分は許可を持った処理業者に相談しましょう。問い合わせ、環境課廃棄物対策係、電話02994811111、内線1144です。戦争の記憶を次の世代へ、第7回戦争体験講演会を開催しました。太平洋戦争の体験を伝える会と、たまり資料館の共催による第7回戦争体験講演会が、生涯学習センターコスモスで開催されました。当日は、鉾田陸軍飛行学校での整備士としての体験や、広島での被爆体験を語る講話とともに、特攻隊員の手記の朗読、満州からの引き上げの体験を題材にした創作落語などが行われ、参加者からは貴重な体験を聞けてよかった、次世代にどう伝えていくかが課題だなどの感想が寄せられました。問い合わせ、生涯学習課文化財係、電話02992691111、内線3612です。
自分のぬいぐるみが図書館にお泊まり、たまり小川図書館でぬいぐるみお泊まり会を開催しました。たまり小川図書館でぬいぐるみお泊まり会を開催しました。ぬいぐるみお泊まり会は、図書館に預けたぬいぐるみが自由気ままに過ごし始めたという設定の企画。会の様子を SNS で投稿したり、ぬいぐるみが持ち主のために選んだ本を貸し出したりして、図書館や本に親しみを持ってもらうことが狙いです。保護者からは、会の様子が SNS で投稿されるのを子どもがとても楽しみにしていた、とても満足している、ぜひまたやってほしいといった声が上がりました。最初は楽しい読み聞かせ、ぬいぐるみを図書館に預けます。ぬいぐるみが起きました。ぬいぐるみたちが図書館を探検。問い合わせ、小川図書館資料館、電話 0299585828です。ふれあい大学を並行しました。1フラワーアレンジメント、大越和子講師フラワーアレンジメントバラの会。2料理、加瀬美代子講師。3絵手紙、久保田紀子講師。4スマートフォン、東ヶ崎鈴子講師。5園芸、大山博之講師、飯島武雄講師。6合唱、大西遥講師。7シルバーリハビリ体操講師、シルバーリハビリ体操指導司会。8グランドゴルフ講師、グランドゴルフ会員。6月から12月にかけて実施した市内在住の高齢者層を対象とする令和5年度のふれあい大学を並行しました。講師やボランティアの皆さんのご協力により各講座とも毎回大いに盛り上がり、参加者からは仲間とともに楽しい時間が過ごせた、また来年も参加したい、講座で学んだことを日々の生活に生かしていきたいなどの声が上がりました。問い合わせ、障害学習課小川公民館、電話0299583111です。御御霊市の誕生日を祝う式典とイベントを開催、御御霊誕生祭を開催しました。市は3月27日を御御霊市民の日と定めています。3月24日、18回目となる市の誕生日をお祝いする御御霊誕生祭を小川文化センターピオスで開催しました。当日は表彰などの式典や、まちづくり組織連絡会の報告会、大抽選会にキッチンカー、マルシェなどの催し物が行われ、たくさんの人でにぎわいました。問い合わせ、秘書課、秘書校長係、電話0299481111、内線1202-1211です。御御霊トピックス、御御霊市表彰者、功績者をご紹介します。御御霊市表彰者、一般表彰、長島久雄、加藤義博、島田和義、熊沢康之、大和田武史、田上義明、多年にわたり地域の区長として地方自治の進展に貢献しました。島田信光、多年にわたり統計調査員として地方自治の進展に貢献しました。伊坂優、心配事相談員として社会福祉の増進に貢献しました。横倉つぼみ、2023オールキッズトライアスロンジャパン大会中学3年生女子の部優勝、2023年全国中学生トライアスロン大会中学3年生女子の部優勝。横倉葵、2023年オールキッズトライアスロンジャパン大会小学2年生男子の部3位。中本健吾、第105回全国高等学校野球選手権記念大会ベスト4。石井伊吹、令和5年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会インターハイ2023団3位。株式会社愛恵院、代表取締役社長斉藤拓、株式会社筑波電気通信、広域のために多額の寄付、代表取締役上田俊厚、畑谷講師、広域のために多額の寄付、市政 功労表彰、野村武勝、小川賢治、多年にわたり議会議員として地域振興に貢献、御霊市功績者、伊藤幸弘、瑞宝総工商、防衛功労、元一等空尉、佐川健一郎、瑞宝総工商、防衛功労、元二等空尉、沼崎清、瑞宝総工商、防衛功労、元二等空佐、伊坂範夫、芝山雄二、塚本勤、瑞宝総工商、警察功労、元県警部、中田敏夫、瑞宝炭鉱省、警察功労、元県警部補、金子正美、瑞宝炭鉱省、消防功労、元東京消防庁消防司令長、斉藤美希夫、瑞宝炭鉱省、消防功労、元東京消防庁消防司令、坂野正義、瑞宝総工省、防衛功労、元二等陸尉、相沢米男、菅谷豊、瑞宝炭鉱省、防衛功労、元準空尉、三浦新、瑞宝炭鉱省、消防功労、元東京消防庁消防司令長、山口正美、瑞宝炭鉱省、消防功労、元御霊市消防団副団長、故檜山力夫、旭日炭鉱省、地方自治功労、元御霊市議会議員、石毛信枝、王寿法省、業務政令支援員、元特別養護老人ホーム、センチュリー衣装課、主任介護職員、問い合わせ、秘書課、秘書校長係、電話、0299481111、内線1202-1204です。多分野で活躍した市内の児童生徒を紹介します。さまざまな分野で活躍している市内の小中義務教育学校の児童生徒が市長を表敬訪問しました。受賞内容や好成績を収めての感想、日頃の取り組みなどについて報告しました。報告した内容は次の通りです。問い合わせ、教育指導課指導係、電話0299481111、内線2234です。茨城県児童生徒発明工夫展、茨城県教育研究会長賞、鳩次賞3年、糸がここな、第59回JA 共催茨城県小中学生書道コンクール上福の部金賞、鳩次賞5年、新井すみれ。第59回 JA 共催茨城県小中学生書道コンクール半紙の部金賞、鳩次賞3年、新井たける。第59回JA 共催茨城県小中学生書道コンクール上福の部金賞、第67回 JA 共催全国小中学生書道コンクール上福の部家の光協会会長賞、着任賞、高学年ブロック2、能馬賞5年、稲山幸乃。地域安全マップコンクール23、低学年の部、茨城県教育庁賞、能馬賞2年、矢島栄太。 地域安全マップコンクール23低学年の部茨城県警察本部長賞ノーバ賞2年藤又萌え。地域安全マップコンクール23低学年の部茨城県防犯協会理事長賞ノーバ賞2年八津平。建設現場を描いた図画コンクール小学6年生の部優良賞ノーバ賞6年佐川沙羅。第53回成田山志向小中学生作文コンクール自由題小学生の部優秀作成田山志向賞ノーバ賞3年川島さくら。第53回成田山志向小中学生作文コンクール自由題の部入選成田山賞小学生の部ノーバ賞5年松本幸太郎。第59回 JA 共催茨城県小中学生書道コンクール半紙の部銀賞小川南賞2年前島楓。茨城県下水道促進週刊コンクール書道部門知事賞小川南賞3年前島青江。第67回茨城県児童生徒科学研究作品展原田財団科学賞。第64回自然科学観察コンクール継続研究奨励賞。第33回夏休み昆虫研究大賞中学生の部研究論文部門大賞小学校高学年の部文学作品部門金賞坂本弘の受賞過去の作品を出品し受賞小川南中2年内山俊と。建設現場を書いた図画コンクール中学生の部優秀賞小川南中1年伊能真帆。第37回茨城県中学校駅伝競争大会第4位。第32回関東中学校駅伝競争大会出場美濃寺中3年岸桜横倉つぼみ照沼るか小河原ひなた2年加藤長谷香1年川野ジリア。第37回茨城県中学校駅伝競争大会第1区第1位美濃寺中3年岸桜。第22回読み聞かせコンクール茨城県教育委員会教育長賞美濃寺中2年石崎志音藤枝加穂斉藤愛奈豊田里夫梶谷志音1年本田日向。筑西市中学校新人体育大会バドミントン競技の部男子シングルス第1位県西地区中学校新人体育大会バドミントン競技の部男子シングルス第1位茨城県中学校新人体育大会バドミントン競技の部男子シングルス第3位玉城学園7年塚本修介。茨城県下水道促進週刊コンクール絵画ポスター部門知事賞特選玉城学園8年片岡若。茨城県中学校新人体育大会レスリング競技の部男子57キログラム級第3位玉城学園7年 渡辺宗介。栄養士コラム。朝ごはんを食べて元気なスタート。朝ごはんのメリット。朝ごはんを食べることにはたくさんのメリットがあります。食べる習慣がない方もまずは一口から食べるチャレンジをしてみましょう。メリット、生活リズムが整い一日を元気にスタートできる。脳のエネルギーが補給され、集中力が高まる。代謝が上がり痩せやすい体になる。胃腸の運動が活発になり便秘予防につながる。食事のリズムが整うことで間食や夕食の食べ過ぎ防止になる。朝食を食べるための工夫。朝食を食べる時間を作る。朝はできるだけ寝ていたいかもしれませんが、少しだけ早起きをして朝ごはんを食べる時間を作りましょう。そのためには早く寝ることも大切です。夜遅くに食事をしない。夕食が遅かったり夜食を食べると朝に食欲が湧きません。前日の食事の時間や食べる量を調整することで自然と朝にお腹が空きます。手軽に食べられる朝ごはんを用意する。朝ごはんを作る時間がない方はバナナやヨーグルトなどすぐに食べられるものを買い置きしましょう。問い合わせ、健康増進課健康支援係、電話0299-48-0221です。
御御霊市の歴史を知ろう67。人面に見える縄文時代中期の土器、下吉影石川西遺跡。掘り出された縄文時代の集落跡。石川西遺跡は御御霊市下吉影あざ石川に位置し、巴川の支流に面する標高20から32メートルの台地上に所在しています。その場所は茨城空港テクノパーク工業団地予定地であり、平成18年に発掘調査が行われました。その結果、縄文時代中期の集落跡が発見されました。確認された遺構は縦穴住居跡15軒、土坑87基などです。調査区は遺跡の北端部だったので、集落は南側に広がっていると考えられます。住居跡や土坑はすべて今からおよそ4400年前の縄文時代中期のものです。縄文時代の住まいと袋状土坑。当時の住まいは平面径4から6メートルほどの円形で、地面を60センチぐらい掘りくぼめた縦穴住居です。当遺跡では床のほぼ中央に礫を使用した楕円形の炉がありました。炉は食べ物を煮炊きしたり明るさや暖を取ったりするためのものです。床の周りには柱穴があり、柱を立て屋根を吹き下ろしていたと思われます。縦穴住居の周りには数十基の袋状土坑が確認されています。入り口が狭く底面が広いことから、袋状土坑やフラスコ型土坑と呼ばれています。携帯から栗、くるみ、土地の実などの木の実を保存する施設で、冬季に備えての貯蔵穴と考えられています。人面に見える中期の土器。当遺跡の袋状土坑から出土した深鉢です。中空の取っ手が目、口を表し、まるで人面のようです。この時期の土器は流体と呼ばれる粘土の紐を張った文様で、取っ手や渦巻き紋を大胆に表現し、 迫力があります。かそり、いい式、土器といわれるもので関東地方一帯に分布しています。市内の縄文時代の遺跡で一番数が多い時期は中期です。気候が温暖で、当時は海であった霞ヶ浦、森であった大地、川や池の低地には至る所に動植物が豊富だったので、遺跡数も多いのでしょう。生活のための道具、その他石器ではどんぐりなどからでんぷんを作るための石皿、すり石、木を切るための磨製石斧、土を掘るための打製石斧、祭りに使用されたとされている石棒、狩りのための矢尻などが出土しました。土製品では網の重りとする土器片錐も多く出土しました。池や川などで網を利用した漁が行われていたのでしょう。市文化財保護審議員海老沢稔。国解説。以降、人が生活のために地産を加工した構造物、縦穴、住居、貯蔵穴、溝など、土坑、貯蔵穴や墓坑など、地面を掘った1から3メートルぐらいの穴、かそり飯式土器、千葉市かそり貝塚飯地点から出土した土器を標識とする縄文時代中期の土器型式、中空取っ手などが特徴。写真提供、茨城県教育財団。問い合わせ、障害学習センターコスモス、電話0299-26-9111です。
季節を読む、時流を読む、四季の歌、実り短歌クラブ。何本になるのだろうか、買い替えた眼鏡の数だけ年老いてゆく菱沼清子。お正月、ひ孫の仕草かわいさに心癒され元気をもらう。山口和代。老梅は甘い香りを漂わせ、新年の朝我が庭に咲く。宇都宮和子。新年の氏神様に手を合わせ、祈るは健康ただ一つだけ。怒りが消え、元日のめでたさ破る能登地震、日ごと増えゆく甚大被害。白根沢清香。小川短歌会。陶器陶器、母のかな歌見ほるるも、変態仮名の文字読みがたし、石田春恵。ゲートボール帰りの友と出会えたり、しばらくだねと少しの会話。根本千恵子。外の葉は捨てずスープにとおせっかい、レタスを運ぶ甲抱くままに、畑谷ひろ子。ご飯より体ほぐしのこの温度、冷えの体は朝風呂急ぐ、小川ひろ子。金色に輝き染めし胃腸の木を、あやかりたしがやそじの我も、中根よし子。玉地短歌会。ネギ取りを頼まれ畑へ行く道で、猫と遊びてネギを忘るる、正木敦子。山に登りかじかむ手で取る野いちごの、赤さ頬張り寒さ忘れる、高田久子。一言がハラスメントになる時勢、歌を読むときふと立ち止まる、松田道義。春一番過ぎたる道路一面に、染めたるごとき梅の花びら、野口初江。 白き梅、赤き梅咲く朝日の中、若者たちのバイクの轟音、鶴町文雄、湖俳句会、種まきの農夫の血へ踏む足に、長島美奈子、エプロンに吹きの塔あり立ち話、長島久美子、生きられる感謝に日々の身だしなみ、榎本清子、種をまく気温15度春野菜、長島明、吹きの塔香り豊かに禅に乗り、長島栄、実り俳句会、一斉に日の鉢に出す野焼きかな、塚田文江、春を待つ心を先に進めつつ、友水清、さながらに赤木がうれしいボタンの目、佐藤清子、診察を終えてはるばる春うらら、白根沢清香、一日に観覧の差追いつかず、立原千代、けやきの会、風のまま花の行き着くまがい物、石田俊恵、新入社員の一宮まぶし町工場、岡島玲子、耕せば土黒黒と香り立つ網代夏江、蒼天に分け入る梅の真っ白かな、矢口福、目覚める者散りゆく者へ春一番、伊坂朝、久留美俳句会、沖春か船の溶けゆく春夕焼け、白垣内睦子、春消しや地実に凛と筑波山、福島国吉、梅散りて時は国分寺鳥の声、堀内泉、さえずりや地蔵に赤きよだれがけ、松崎よし子、芽吹き道足元かるし風やわし、安彦明子、たまり俳句会、春はやて紙とタクトの小沢行く、小玉智子、曲がり屋に鶴居と赤き鶴しびな、豆助、春風や心安らぐ田んぼ道、鶴町文夫、さえずりや安楽椅子の座り癖、野口初江、うららかや入選通知届く午後、松田道義、お御霊川柳会、さよならを聞きたくなくて桜散る、下重聡、逆時計あれば青春いい男、志田正夫、裏金と中抜きなどは蜜の味、梶山平、十五の春、泣くも笑うも明日が待つ、江戸忠夫、あてなみす恥ずかしメール拡散し、大森食堂、大分トリニータ戦の試合チケットが最大 80% オフ、水戸ホーリーホックお御霊死の日を開催します。5月18日土曜日の2024明治安田J2 リーグ第16節水戸ホーリーホックのホームゲーム大分トリニータ戦がお御霊死の日として開催されます。この試合は市内 在住、在学、在勤の方を対象に市町村優待チケットを発売し、中高生はここに申し込むと無料で観戦、先着150名できます。この機会に水戸ホーリーホックを応援しましょう。日時5月18日土曜日14時から大分トリニーター戦、場所ケール電機スタジアム水戸、水戸市小吹町2058-1、発売日4月13日土曜日16時から、優待チケット料金先着1000名様、メインサイド自由席1500円、バックホーム自由席1000円、ゴール裏ホーム自由席500円。なお大人価格のみ、小中高シニア設定はありません。問い合わせスポーツ推進課、スポーツ推進係、電話0299481111、内線2253です。子どもに関する相談は子ども家庭センターへ。4月1日から子ども家庭センターが小川保健相談センター、小川2-1でスタートしました。これまで妊娠期から子育て期の悩みを相談する窓口が子どもか、たまに総合支所内と子育て世代包括支援センター指揮健康館内に分かれていましたが、子ども家庭センターに相談窓口を集約して対応します。令和6年3月31日まで、子ども課、子ども相談係、児童虐待相談、子育て世代からの相談、子育て短期支援事業、DV 相談、ひとり親家庭などからの相談、健康増進課、母子保健係、妊娠、出産、子育てに関する相談、母子健康手帳交付、出産、子育て応援事業、乳幼児健診、育児相談、発達相談、不妊治療費補助事業。令和6年4月1日から、子ども相談係、子ども家庭センター、児童虐待相談、子育て世代からの相談、子育て短期支援事業、DV 相談、ひとり親家庭などからの相談、母子保健係、妊娠、出産、子育てに関する相談、母子健康手帳交付、出産、子育て応援事業、乳幼児健診、育児相談、発達相談、不妊治療費補助事業。問い合わせ子ども家庭センター、電話0299566640、子ども相談係、電話0299567220、母子保健係。11月に引っ越ししてきて1月の候補から拝見しています。2月のお風呂特集で市民は安く利用できることを知りました。また設備も詳しく載ってありがたいです。広報誌に関するネットモニター回答より、毎回面白い特集をありがとうございます。他の市町村からも小美玉市の広報はすごいねとよく言われます。ネタ探しは大変だと思いますが、市の魅力発信のために頑張ってください。広報誌に関するネットモニター回答より、環境や持続可能な成長に配慮されている姿勢は素晴らしいと思います。水戸市40代ふるさと納税応援メッセージ、小美玉市にはおしゃれなカフェが多いことをご存知でしょうか。 地元産の野菜を使った料理を味わえるお店がたくさんあります。ぜひお気に入りのカフェを見つけてみてください。医療保険課、宝明、入庁2年目。今月の表紙は2月17日百里バルーンクラブ主催の熱気球イベント、バルーンイリュージョンが茨城空港で初開催されました。3機の熱気球が音楽に合わせバーナーを点灯させると、色とりどりの気球が明るく照らされ冬の夜空を彩りました。市内観光モニターツアーの参加者などおよそ200名が幻想的なショーを楽しみました。これで広報を見たま第217号を終わります。続きまして、広報を見たまお知らせ版4月号が録音されておりますので、最後までお聞きください。
ホームステイ in アビリン、この夏冒険しませんか。姉妹都市訪問団員を募集します。アビリン市でホームステイを体験しませんか。今年はアメリカ合衆国カンザス州アビリン市と大三玉市が姉妹都市を提携して40周年の節目の年です。この記念すべき年に5年ぶりに派遣されるアビリン市への訪問団に参加しませんか。訪問団として派遣されるとアビリン市のホストファミリー宅に滞在し、現地の日常生活を体験します。アビリン市ならではの体験や学生たちとの交流を通して異文化を肌で感じ、豊かな国際感覚を身につけることができる貴重な機会です。国際交流に興味のある方、語学力を向上させたい方など、多くの学生の皆さんのご応募をお待ちしています。応募資格、次のすべてを満たす方が対象です。1、市内に住民登録している中学1年生から高校3年生。2、健康状態が良好で長期滞在、旅行に耐えられること。3、姉妹都市交流に興味、関心があること。4、事前研修に必ず出席すること。事前研修は5回から6回を予定。5、令和7年度のアビリン訪問団受け入れの際におよそ1週間ホストファミリーとして協力すること。6、本人または保護者が市国際交流協会へ加入すること。派遣期間、7月27日土曜から8月11日日曜日まで。派遣先、アメリカ合衆国カンザス州アビリン市。募集順位、10名学生のみ。選考方法、書類審査、面接。参加費用、1人15万円前後。パスポート申請手数料等は除く。燃油サーチャーズ値上げ等によって別途料金がかかる場合があります。申し込み方法、次の書類を持参または郵送してください。応募申し込み書、レポート、応募の理由について600字から800字程度。応募申し込み書は市ホームページでダウンロードできます。応募先、郵便番号 319-0192 御三玉市片倉835、御三玉市役所市民協同課宛て、市役所本庁1階。申し込み期間、4月1日月曜から4月19日金曜日まで。問い合わせ、市民協同課、市民協同係、電話 0299-48-1111、 内線1134です。
愛犬を守るために狂犬病予防注射を受けましょう。犬の登録と狂犬病予防注射を実施します。狂犬病予防法は犬の飼い主に対して生後91日以上のすべての犬の登録と狂犬病予防注射を義務付けています。登録や予防注射を行わなかった場合20万以下の罰金を課せられることがあります。飼い犬には必ず登録と予防注射を受けさせましょう。対象、生後91日以上の犬、健康に不安がある犬はかかりつけの病院で接種してください。料金、登録済みの犬3,400円、登録済みの犬の飼い主には接種案内はがきを送付します。新しく飼い始めた犬5,400円、内訳、新規登録料2,000円、注射料3,000円、注射済み票交付手数料400円。注意事項、犬には首輪をして犬を抑えることができる方が連れてきてください。事故防止のため中学生以下はご遠慮ください。今回の集合接種を受けられない場合は動物病院で必ず受けてください。料金は異なります。飼い主の住所、所有者が変わった場合、登録犬が死亡した場合など、環境課までご連絡ください。予防注射の日時、5月12日日曜日、羽鳥公民館駐車場、9時から9時20分、市役所本庁東側車庫前、9時45分から10時10分、小川総合支所防災倉庫前10時40分から11時5分、たまり総合支所駐車場11時15分から11時30分まで、問い合わせ環境課環境衛生係、電話0299481111、内線1142です。おみたま市図書館、子どもたちにもっと本を、子どもの読書週間2024、4月23日から5月12日は子どもの読書週間、子どもたちにもっと本をとの願いから1959年に始まった子どもの読書週間期間中は市図書館で関連イベントや展示を行います。主な展示イベント、児童書貸し出し数ベスト20、各館で展示、年間貸し出し数が多かった児童書20冊を展示、貸し出しもできます。 DVD 上映会、小川図書館、本が原作のアニメ映画を上映します。上映タイトル、日時は図書館だよりをご覧ください。4月の図書館スケジュール、お話し会、絵本読み聞かせ、小川図書館、27日10時30分から、たまり図書館、20日10時30分から、みのり公民館、27日10時30分から、休館日、小川図書館、月曜日、29日は開館、26日、30日、たまり図書館、月曜日、26日、30日、みのり公民館図書館、水曜日、29日、羽鳥ふれあいセンター図書室、月曜日、30日、詳しくは図書館だよりを ご確認ください。問い合わせ、小川図書館資料館、電話0299585828です。これで広報御霊お知らせ番216号を終わります。
また来月お会いしましょう。